チケだ、トペチケタさんです。あんまり内容まとまってないんですけど、とりあえず自分はよくシェル書くんで、シェルのことについて適当に、まあ喋るつもりなんですけど、まあ今日はまあ PNA とかピン、そういうの透過度の話まず最初にします。で、シェルで、一旦ね、デスクトップで綺麗に表示するにはっていう話になると、ピングと PNA っていうのが今までずっと一般的だったと思うんですね。まあ、それに去年の7月に更新されまして、アルファチャンネルピング、まあ、透過度をピングに持たせたやつで PNA が不必要で綺麗にできるっていうのが今できるようになってます。まあ、どちらも使用意義はやっぱり綺麗にすると半透明にするの2つですね、大体。はい、まあそれで、
PNA いうのは
今から、
ごめんなさい、
それもちゃんと説明スタッフに書いてます。ピング自体には透明情報持ってないんで、もう一枚のピングで、モノクロのピングを使って、透明度っていうのを作ってます。だからPNA をピングの拡張子に書き換えるとモノクロの画像になります。そのまま使えます。ピングです、そのままです。シャッターのボタン一番前の銀色、
これ、
それ、はい、ありますで、これのピング、これで、アルファチャンネルは、そうか、アルファチャンネルピングっていう、アルファチャンネル付きのピングっていうのは、もうピング自体に透過情報が入っていて、さっき申しました PNA、透過情報を持ったピング、透過情報を持たせたピングが不要になってます。もうその1枚だけで済みます。まあ、ピングたす PNA の利点と欠点にしては、やっぱり、PNA とピング昔からあるんで、まあまあ問題なく使えるっていうのがやっぱり大きいと思います。で、まあこんな別にどうだっていいればどうだっていいんですけど、まあ某掲示板とかそういうふうなところで、まあ背景画像が緑色とかだったりすると、まあうかがかやなっていうのが分かりやすかったりね、そういうふうなことがあったりするっていう、まあうかがからしい画像というかうかがからしい画像にできるっていうのが一つの利点じゃないね。まあそんな感じやったりしますね。で、欠点としては PNA で作るの非常にめんどくさいんです、基本的には。 PNA は最近縁取りってソフトがありまして、それが、ね、出てからはすっごい、まあ、簡単にはなってますけど、それともう一つ、1枚のサーフェスにまあ、ピングと PNA があるんで 2ファイル必要となるんですね。まあ、うちのゴーストはもうほんまに無駄に多いんであれなんですけど、もしもうちのゴーストでピングと PNA の形式にするとサーフェイス枚数が960枚超えます。はい、960枚超えます。960枚超えたら3桁の更新とか当たり前になるんで、というか今の時点でもたまに3桁の更新でひどいわとかっていうふうな話はされるんでね。まあそんなでね、めんどくせえとかいうふうなことを言われるんで、まあまあそういうふうなことを考えれば、まあまあファイル数が多くなるのは欠点かなと思います。で、アルファチャンネル付きピングの利点ですね。アルファチャンネル付きピングの利点って言ったら、お絵かきツールからその32ビットを透明度を持ったやつで書き出してしまえばそのまんま使えるんですね。で、PNA っていうフィルターを通すことになるんで、ピングと PNA は PNA というフィルターを通すんで、PNA がミスをしていると、ちょっとしたミスをしているとバグになったり、バグっていうか、まあ、自分の意図してない画像になってしまうんで、そういうふうなことの手間が省けるって考えなくて済むっていうのがやっぱり便利かなと思います。欠点としてはマテリアとかクローとかで、ここに書いてある2010年7月31日以前の SSP は動きません、使えません。透過情報入ってるんじゃなくて、白と認識してそこの部分を透過してしまうみたいですなもんで、ちょっと、SSP 更新されてない人がたまに、バグってますみたいなことを言う時がたまにあります。 SSP 更新してくださいお願いしますっていうね、SSP 更新してないことの、まあ、ちょっとした、ね、あれがあるんで、また後で言うんですけども、 まあ、それで、まあ、縁取りっていうソフトを使えば簡単に32ビットピング、32ビットピングからピングと PMA 旧来の方式に簡単に書き出してくれます。すっごい楽ちんです。そういうのがあるんで便利だと思います。これは、一番下の URL はそこのところのハイブサイトでございます。多分確かで、ピング PMA、とアルファチャンネル付きピング、これファイルサイズで比較してみました。作ってみましょうか今から。じゃあですね、どれやったかな、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、SP5 スーパーセタパシェル、マスター、まあずらーっとあるなら置いておいて適当に投下情報を持ったペースにしたいかな、まずは。ですね、実を言うとね、家でやった時にね、全然違うテスト結果が出て、どっちがどっちが正しいのかようわからんっていうのがありましてね、まあ、一回見て、作ってみて、見てもらって、そっちの方がどうなんかなっていうのを見てもらったら早いかなっていう感じで。というわけで、プチ取りを起動します。プチ取りはもうそのままダウンロードしていただいて、やっていただければいけます。ただ、なんか、何やったかな、まあ、とりあえず何か入ってないと縁取りが起動できないんで、それを入れてあげてください。それは
ドットネットプログラム
か、
ドット2.0
なんかちょっとが必要らしいです。
Windows アップデートで入ります
らしいですので入れてあげてください。これを、ここのこの右下のボックスに放り込むと、この今ここにデスクトップに、まあ、コピーしてなんで、これをここに放り込むと簡単にこういうふうになってくれます。で、ここに PNA ですね、これちょっとだけリネームして開いてみましょう。この PNA をピングにして開きますと、こういうふうな形で透過度が持たれている画像になります。で、ここにあるバックっていうのは、バックアップのことですね。さっきの32ビットピング、透明度付き、情報付きのピングをやって、やる前のファイルを残してくれてますよ。一応念のためということで。もちろんここで元画像を残すというふうな、あれで言うと、右下、バックアップを残すのチェックを外すと元のファイルも消えてしまうんですけど、まあ不要か必要かはまあ人それぞれなので、そこら辺はユーザーさんが、皆さんが作るときに消すか消さないかはお任せします。まあ、これで今作りました画像が2つ合わせて2つ合わせてサイズ 1.62KB、元の画像は何ぼや、 1.16KB ということで、元の画像の方が小さい時もあります。何か知らんけど、家で今日の朝試してきたら真逆でした。サイズが逆やったりで、どっちが小さくなるのかがいまいちよくわからない。多分この縁取りのここの、うわ違うな、これか、こっちか、
説明しだすと長いんですよ
実は。うん、まあそんな感じで、なんかたまにファイルサイズが逆になったりするんで、一概にはちょっとファイルサイズ比較はできないです、ごめんなさい。テストをもっと重ねればよかったんですけどね、ちょっと多分
じゃあ技術的なことを聞きます。
お願いします。
要は基本的にファイル2つより当然1つの方が小さいです。
基本的には、
はい、なんというか、もちろんそのピング の画像のヘッダー情報というか、要はサイズとか書いてあったり、その、まあ、画像以外の付加的な情報の分が1個減るので、少なくとも小さくなるはずなんですよ。ただ、アルファチャンネルというのはどうかな、一つの問題として、そのピングを圧縮する部分が あの出来がいいか悪いかという話になって、でもう一つは、そこから先のちょっと私もあんま分からないですけども、他にも、まあ、アルファチャンネル一緒にくっついてること自体は、その圧縮に影響はしなかったはずなんですよ。確か、その、画像データと別にチャンネルのデータが来たんじゃないかな。ちょっとだけ詩を調べさせてください。
はい、わかりました。
ちょっと後でもう一回調べます。
まあ、とりあえず簡単に、とりあえずは、基本的には、アルファチャンネルピングの方がファイルサイズは小さくなるらしいです。はい。らしいです。
理想的にいけば、そうなります。ですから、そっち使った方がいいのはいいです。もう一つ、利点があって、
はい。
複数のファイルをアクセスしようとすると、やっぱりちょっと時間かかるんですね。ですから、まあ、探しに行く時間がかかるということですから、ね、だから少ない方がいい。そういう意味で、そういう2つの利点がありますから。
ありがとうござい
ます。ごめんなさい、データ潰しちゃった
の。いや、全然知らなかったんで、そこは。あと、さっき、フィーネさんがツイッターで補足してくれてます。縁取りは、フレームワーク 3.5SP1 が必要らしいです。
まあ、フレームワークでもいいと
思います。なんでアップデートしましょう。あ、ちなみにここ背景画像はここら辺で、まあ、緑色とかにもできるんで、まあ、緑色を赤色に棒の色にするかまあまあ、まあ、別に緑色で十分じゃないかと思うんですけどね。で、今の動画情報って言ってるやつだったかな。あれはだいぶ最後どうだっけ、 1.6 と 1.16機能というか、おとといやったときは、透過情報を持った画像、メガネみたいな、もともと透けてるような画像のときは、ファイルサイズが2倍違うとかいうときもあったりで、結構まちまちなんですけど、やっぱり透明度を持ったやつの方が、アルファチャンネルピングにしたときの方が、背が出るみたいです、一応。おそらく、なんでかなというのはわからないんですけど、まあ、そんな感じですね。出来上がってないよということで、まあ、ここら辺から、まあ、簡単な PNA とピングの、PNA とかピングの作り方をちょっとだけやってみましょうか。というわけで、今こちらに、作りかけの着せ替えの画像があります。見づらいかもしれないけど、一応ちょっと、ユーザーさんのリクエストで、ちょっと透けてるエプロンが欲しいということでやってます。まあ、ぶっちゃけると裸エプロン欲しいって言われました。まあ、裸エプロンをそのまま出すのはまずいんで、ちょっとあれなんですけど、まあ、とりあえずこれを、自分のやってるやり方なんで、他にもっとやりやすいやり方があるかもしれません。まあ、とりあえず真ん中に出られる白物なのよね。ノートパソコンやから画面ちっちゃいし、ごめんね、それは。っていう感じで、どれや、これか。サイの場合は、これを、フォルダ、今これはフォルダの中に入ってるんですけど、フォルダの中にコフに入ってるんですけど、フォルダの中に入れてしまって、ここで合成、一つ、合成します。あ、その前に一応複製したものをレイヤーフォルダに入ったやつを複製して、これを一つ合成します。で、不透明度保護にチェック入れて、ここの左端上にある不透明度保護というところにチェック色入れて、白色で適当に塗りつぶすと、これがそのまま、PNA としてそのまま使えます。これだけで OK です。他の画像でも同じようにして作れます。背景は真っ黒にしてください。背景は真っ黒で、で、従来のこれが PNA の作り方でした。今までずっとこれでやってました。で、最近はさっきの縁取りが出てるんで、縁取りで32ビットで書き出してあげるといいです。これを書き出す、これを、まあ、ファイル名は適当にするけど、
と白い、白っぽい。
ああ、まあ分かりづらいんで、ちょっとね、例としてちょっと、うん、出すのが悪かったなって。ああ、そうか、別の画像を持ってくればいいか。まあ、これを PNA で保存するといいんですけど、あ、それ PNA でそのまま保存できんねや。PNG で保存してから解明せなあかんですね、今度は。まあ、とりあえず、そういうふうな形で作ります。PNA。昔からの作り方です、これが。プチ撮りだと、こんな手間なことはせんで大丈夫です。ちょっと待ってね。シェルフルダ、あんまりいろいろあるからあれなんやけど。もしもね、ちょっと、混濁半量というか、シェル書いてるフォルダ、機械書いてるフォルダなんで、元の体が見えるときがあるんで、そういうときはごめんなさい。たまにね、そういうふうなファイルがあるんで。いけるか？あ、いけそうだね。セーフ。そう、セーフ。誰が言ってくれるか。まあ、こういうふうに、服があるんですけど、まあ、スパッツでいいか。しゃがんでるポーズやから分かりづらいっていう、座ってるポーズやからちょっと待って、下の部分は、イグルスでいいか。これの、まず一番下の方のレイヤーで、黒色をそのまんまもう完全に、バケツとかなんか使って、作業レイヤーで、ポーンって落としてやって、これでつけます。これでまず黒落とします。黒、PNA 作るときには黒が絶対必須です。で、さっきと同じように、これを合成しまして、不透明度保護つけて、鉛筆で、パッとやるだけ。これで PNA です。こんな感じでパーンと作れてしまうんですっごい、分かってしまえば簡単です。知らんときはほんまに悪戦苦闘しました。もう、なんかな、これを普通に、こう、不透明度保護とか知らんときは、こういうふうに、拡大しまくって、その、縁のところ、こうやって、細か、昔はやってました。知らんかったから、できたんですね。知ってたらできません、こんなめんどくさいこと。まあ、これはシェル作っていくうちに、気づいたことっていう、これもやってるうちに気がついた。まあ、とりあえず、これをちょっと書き出してみましょう。これを普通の、とりあえずアルファ積んでるピング、基本的にうちのゴーストは使ってるんで、これも、あれ？ちょっと待ってね。あれ？こっちじゃないな。あれ？どこだ？ちょっと待ってね。どこ行った？フォルダが一つ見当たらないよ。これだ。これやな。じゃあキャンバスの解像度をうちは先に下げてから書き出します。一回ね、ピングで書き出してから縮小したことあるんですけど、ピングで書き出してから縮小するとたまに1ドット2ドットずれてることがあるんで、できるだけ縮小してから書き出してっていう形では方がいいんじゃないかと思います。人によってはまた違うかもしれません。自分の使ってるソフトでは書き出してから縮小すると1ドット2ドットずれました。注意してください。まあソフトによっては違うんで、一度試してみるといいと思います。地獄を見る可能性もありますけど。そうですね。黒羽さんが過去に言ってましたね。自分もそんなことないやろうとか思ってやってたんですよ。そんなことないやろうと思ってやって、全部書き出し直しでした。3ページ1900。で、32ビットピング、これ、サイで書き出すときにこっちを選んでください。これ 32bp-rgb、不透明度あり。こちらで書き出すと、透明度の持ったピングになるんで、こちらを使ってください、書き出すときは。アルファチャンネルピングを使うとき、縁取りを使うときはこちらを使って書き出してください。で、こいつを書き出して、こっちのあれの中に、ディスクリプトテキストを先にいじっておいたんで、突っ込んであげて、本当はここに、もうなんや、俺も最近はもうぐっちゃぐっちゃすぎてようわからんようになってるサーフェイステキストの中に、どこや、えらいことになってます。これ触れたんのか。今日さっきここにこうやって追加してあります、着せ替えの部分で。アニメーション67。 最近ちょっとアニメーション99じゃそのうち足りひんになるんちゃうかって心配になってます。まだまだ先ですけどね。
それに対応する修正をだいぶ前に組んだので今のは大丈夫です。
あ、今のでも大丈夫なのか知らなかった。どないしようとか思ってたんですけどね、実を言うと。まあ、これでちょっと今追加したやつを反映させるためにちょっと読み込み直しというか立たせ直しましょう。 SP ちょっと待ってください、ね、立つの長いです。あ、いけたか、早かった。今あの普段はね、あのこの子ね、あの着せ替えメニューあの禁止してます。起動時が夜だったり昼だったり夏だったりそういう風なんで、あの着替えを自分で変えてくるっていう形にしたかったんで、ユーザーが女の子の着替えを指定するっていうのはなんとなく違和感あるよなと思ってたんで、あの自分は普段はあの抑制してます。今日はちょっと実演のために出しておかないと 困るんで一旦出してますけど、普段はこんなにありません。ごめんなさいね。で、やらなあかんのは、どれや。あ、服のところだ。エプロンつけて、まあ、こんな感じになりますね。あの、透明度を、ちょっと、シェルサイズちょっとバリス変えて 200% にして、こうやって見てもらえると、あの、ここの、透けてるんで、股のところの、ボークなところが見えたり、とかいう風なのを、あのやっぱりできるんで簡単に、あれ？画像一つしか用意してなかったんで、あの別の表情をしたときに消えてしまいました。ごめんなさい。
落ちちゃったよ。
恥ずかしい。あのスパッツも取ってもよかったと思ってたからセーフ。スパッツ取ってたらもうね
アウトです。
アウトです。
アウトですよ。
あの急いで書いてないからセーフ、書いてないからセーフ。こっちにしておきましょう。ちょっと待ってね。こっちなら間違って消えても安心。まあそんな感じでね、あの、あ、もう、
背景白にしてもらっていいですか。
背景白、ちょっと待ってくださいね。背景白。
大丈夫です。
ちょっと待って。これで。危なかったぁ。
アシュラバネさんと並びことじ
ゃない。いや、激戦、激戦。書いてないから、まあ、そんな感じで、はい、PNA とか使ってこんな感じにできる。ちなみにですね、あの、この子ね、すっごいバカなことしてましたね。あの、夏場になったらですね、あの、日焼け肌とかに変わるようにやってます、実は。あのこれのせいで非常にちょっとやりたいなと思ったことはできなくなりました。あのリップシンクするときにちょっとね不具合が出てしまって、あのすっごいめんどくさいことしなきゃいけないって気がついてできてません。リップシンクしたいんですけどね。あのリップシンク、あ、時間が押してる、だいぶ押してるね。そういや今気がついたんだけど、まあリップシンクとか、まあ、やりにくくなるんで、あんまり日焼けってくるのはあんまりやらんほうがいいと思うんですけどね。まあこんな感じでできたりします。夏場が楽しみです。夏場にならないと自分でもコッケさんと見れないんでね。あのこれがですね、あのちょっと面倒くさいな。あの地味に、あの例えばボー、あのすごいあれなんですけど、着せ替えの中も着せ替えで何個もかぶせれるんですね。一つの着せ替えにあれが、
はい、
これこの、あのこれ知る、知って、あ、ひる、あのできるんだなって
。それも改造したんですよね。
あ
のいくつかのパーツを重ねたいっていう要望がありましたから。
ああ、
うん、実際そのバインドだってそのアニメーション、あ、あったな、
で着せ替えアニメーションにしようで、あ、やってます。使わせてもらってます。
あ、着せ替えに着せ替えアニメーションややこしいんですけど、ですから書き方が、
あの着せ替えアニメーションになるとバインドの後ろにこのタスのこのプラスのマークつけてアニメーションのあれを指定してやるといきます。 これは耳、この今ちょっとだけ動いてると思うんですけど、この耳指定してます。こんな感じで、着せ替えしながら耳とかもできます。こっちの耳に変えてから言われたんですね。昔耳こんな形だったんです。こっちの方がいいって言ってくれたユーザーがいたんで、ちょっとだけ着せ替えメニューから、着せ替えアニメーションっていうのを使ってます、何気に。まあちょっと、こんなんもあるんで、まあまあ皆さんやってみるならどうぞどうぞ。うさぎ耳とかそんな後からつけてアニメーションさせるとか着せ替えでやってみてもいいんじゃないでしょうか。ぜひともやってください、むしろ。あとですね、この子はね、今ちょっとバグの報告があんまりにも多すぎて書き方変えたんですけど、黒羽さんが過去に言ってた浮かべんで黒羽さんが喋ってたアニメーション0に尻尾を置いて、体とかはアニメーション1、2、3とかそういうふうな別の数字にしてっていう形にしたっていうのに、最初はバックグラウンドアニメーションというのにしてたんですね。このバックグラウンドアニメーションがクセモノで、SSP が古いとこうなってしまうんですね。これは再現映像なんであれなんですけど、股間から何か入ってる、何かを変えてるから、最初に G から始まる何かって言われてる。あんまりにもね、これが悲しかったんで書き換えたんですけど、本当お願いします、 SSP 新しくしてください。アニメーションとかの技術とかもね、そこら辺で、ね、できなくなったりするんでね、できるだけ新しくしてください、お願いします。
こんなこともあるかと、自動更新ついてるんだ
けど、今もついてくれてるんですけどね、自動更新つく前の本体使ってる人はどうしてもこういうふうなバグ言ってきて、最初あんまりにもどうしても多かったんで諦めて、まあバックグラウンドアニメーション使うと便利なんですね、本当にね、便利なんでね、使いたかったです。まあバグないか、こっちの書式の方がバグないからいいんですけどね。まあそんな感じで、ね、ちょっとしてバグが起きるんで、ね、再現映像ですが、バックグラウンドアニメーションに書き換えるのがめんどくさくて、こっちのサーフェイスを書き直してこっちで浮かぶ側でやるかと思ったけど、それはめんどくさいんでちょっとやめました。まあ、そんな感じですね。で時間がちょっと押してき始めたんで、ここら辺で終わろうかと思うんですけど、質問のある方いらっしゃいますか。バックグラウンドアニメーション、今この子の尻尾が後ろで揺れてるじゃないですか、今。アニメーションっていうのは基本的に、ウカアカの場合は上に重ねていく形なんですね。なもんで、この尻尾振りが体の前に来てしまうんです、普通に記述すると。そのまんま来て、さっきの、これみたいに。アニメーションは上に重ねる形なんです。この上にじゃなくて、後ろで動かしたいっていう要望があったみたいで、バックグラウンドアニメーション、体の後ろ側、背面でアニメーションするっていうための記述でございます。そんな感じですね。あ、出ますよね。
うちも最近仕様忘れてしまう。
ああ、まあこんな感じで、尻尾、こういうふうな尻尾が前に来ないようにするための記述です。ですね、
まあどんな人がこれでしたっけ？私忘れてます。
決してから長いんで、そしてけ
何でしたっけ、オプションバックグラウンドとか、
なんかそんなんだと思う。
そうなんです、ね、やばいですね、
うち消してから長いんで、もう、さっぱりさっぱりです。
自分からだと忘れるんですよ。昨日の自分は、今日の他人ですので、コメントを書いてくださいね。
まあ、そんな感じですね。あと、他質問のある方いらっしゃらないでしょうか。まあ、こんなもんかな、じゃあ。というわけで、ここまでぐだぐだとした長い話聞いていただきありがとうございました。